門郷と
ユノッチの
ディスタン3。7月31日土曜日、
はい
はい、土曜日21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、こんばんは。加藤光と命のリスタン3の時間でございます。
はい、今夜も始まりました。
はい、本日は、7月31日、7月最終日ですね。
そうですね、
明日から8月ですね。
はい、
はい、7月最終日ということで、今日はリスマニ会でございます。
はい、
リスマニというのはその月、毎月ね、うん、1本課題作品を決めておいて、その作品をみんなで鑑賞して、ああでもないこうでもないと、作品を品評し合うという、
うん、
試みというか会でございます。
はい、
はい、そして7月、2021年7月の課題作品は何でしょう。
はい、アリータバトルエンジェルでございます。
はい、アリータバトルエンジェルね、アリー可愛かったですね。
うん、
見た
見た。
どうでした、どうでした。
そうね、ちょっとね、期待しすぎちゃったところはあるんだけれども、
うんうん、
まあ今 CG の技術ってすごいね。
そうね、
あそこまで、うん、こう実写とその CG 組み合わせて、うん、あそこまでまとめるってなかなかできないと思うんだけど。
できないね。
いやもう最初はね、ちょっと違和感はあったんだけど、
う
ん、
はいはいはい、
だんだんもう見慣れてきて、
うんうん
うん、
そうですね。でもああいうアジア人いそうな気もするんだけどね。
はあ、
いるかいないかっちゃいないのかなっていう気もするけど、
うん、
そっくりなやつを探したらおるよなみたいなさ
、
うん、おったもん昔。あの上野の松坂屋のケーキ屋におったもん
誰それ
あのコロンバンっていうケーキ屋さんにいたもん。
誰ですかそれ
いやいやいや、そっくりな子おったもん、うん、そうそうそう、ああそっくりやと思いながら、うん、
そんなローカルなネタはいいんですよ誰にも分かりませんから。
そうね、
はい、
そうそうそう、ね、コロンバンの、ね、アルバイトの女の子がそっくりだった
もん。どうでもええわ
おるおる、
うん
うん、そう CG でね、無理くり作ってキャラ主人公のね、アリータ、
うん、
CG なんですけど
ね。
でもああいう子います。
でもあれは女優さんが一応こう、うん、モーションキャプチャー的なのはやってるのかしら。
そうそうそうそうそう、やってるんですね、
うん、
でこう何差し替えてるというか、顔の部分とか差し替えてるんだね。
うん、
うん
うんうん、ね、なるほどね。
そうそう、なので、うん、実はフル CG だったりするんですよね。
うん、
うん、いやでもね、最初はなんかこういわゆる不気味の谷というか、
うん、
やっぱり違和感がどうしてもあるんですよ。
うん、
そうだけど、だんだんね、これがキュートに可愛く見えてくるわけですよ、
慣れてくるとね、
う
ん、
そうで、しかも性格がさ、すごくバトルエンジェルとかっていうさ、
うん、
仰々しいタイトルがついてるけど、
うん、
すごいけなげな女の子だったりするわけですよ、アリータって。
あの少女の物語でしたね。
そうそうそうそうそうそうそうそう
バトルものと言いつつ、
そうそう、
うん、
ね、恋愛物語なんですよ。
そうね、
ね、うん、恋愛というか失恋物語というか、
うん、
うん、ね、なのでね、すごいいじらしい、いじらしい、なんていうのかな、けなげな女の子の話だから、
うん、
めっちゃ可愛く思えてくる、こいついいやつやなみたいなさ、
あ、
思えてくるわけですよ、
うん、
絶対憎めないよね。
そうだね、だってそれ仲間の女の子も言ってたじゃん、
うんうん、
あのアジア系の女の子がさ、
はいはい、小読みね、はいはい、
うん、
まあ、実際原作でもね、ほぼ原作通りです、
ああそうなんだ。
原作漫画通りですね。で、あの子がだからその失恋と恋愛を繰り返しつつ大人の女性に、精神的にも大人の女性に成長していくっていう話なんだけど、原作はね。そうそう、ほぼほぼ原作通りです、
うん、
なかなかいい話だと僕は思うんですけど。
そうですね、
うん、あれあれアメリカ人が思いつく話じゃないよね、
うん、
あれ日本人だよね、
うん、
日本人の話だよねあれね、
うん
うん、
だからよくあのアメリカで実写化したなと思って
ねえ、
うん、
俺もそう思った、よくやったなと思って。アメリカ人ってああいう話あんま好きじゃないんじゃないのって思うんだけどね。
意外と、
うん、
ね、ほら広角機動隊とか
はいはい
あるし、
うんうん、
ああいう作品にもアメリカ人たちも触れてきて、うん、だいぶこう変わってきたんじゃない
っていうことなのかな、
うん、
まあサイバーパンクな世界観ではあるけど、
うん、
結構ウェットな話じゃない。
そうなんだよね、
そう、うん、アメリカ人あんま好まないような気がするんだけど、うん、
でもブレードランナーとかあるじゃん。
ブレードランナーはね、
うん、
うん、あるけどちょっと違う、ブレードランナーともちょっと違う、
まあね、うん、うん、
だけどもう一つ消せないのはやっぱり俺あの映画が、
うん、
飛んで埼玉に負けたっていうのが俺はちょっと許せないんだけどね。
そう、
うん、
私あの個人的な趣味で言えば飛んで埼玉の方が好きでした。
そうっすか、僕改めて見直してね、
うん、
いやもう飛んで埼玉がだんだん憎くなってきてね、まあまあいいんですけどね、
うん
うん、でアリータも実は原作ではねガリーなんですけどね、
名前が
そうガリーちゃんなんですけどね、
うん、
で井戸の飼ってた猫の名前、死んじゃった猫の名前つけてガリーっていう名前にするんだけど、
娘じゃないんだね。
娘じゃないんですよ実は、
うん、
そうアリータっていう名前も実は出てくるんですけど、
うん、
ノバ教授がね、ディスティノバが、
うん、
あのウロボロスっていう夢を見せるっていう夢を見せて、
うん
うん、相手をその繊維を喪失させようとするっていう話があるんだけど、
うん、
そこでアリータっていう美少女に変身しちゃうっていう話があるんだけど、
うん、
自分はアリータだと思い込ませるっていう話が、
そこからじゃあ撮ったんだ。
そうだね、
うん、
そうっていう、そこからまあアリータ撮ったんだと思うんですけど、うん、本当原作ではガリーちゃんなんですけど、
うん、
で火星人なんですよ、
うん、
で本名はヨーコなんです、実は。
へえ。
実はヨーコさん日本人なんですね。
なんかヨーコか、
ヨーコなんですよ。
なんか急に昭和な雰囲気が出てきた。
そうそうそうそう。実はヨーコさんなんですね。
うん、
うん、ねえ、まあまあいいんですけどね、うん、原作はもうどんどんね進んで、
うん、
うん、コピーが作られたりだとか、最後最終回で人間の体になって終わるんだけど、
うん、へえ。
そうサイボーグのボディから、そうとある、まあ、出来事がありまして、
うん、
あるとある植物の中にグワーッとこう閉じこもってしまうんだけど、
うん
うん、でそこで体が再生されて、生身の肉体になって終わるんだけど、
へ
ー、そうそうそうね、
うん、
ね、まあいろいろあるんですわ原作では、
うん、
面白いよ。
でもあの話って原作自体はさ、うん、だって1990年代とか、うんのでしょ始まったの。
そうですね、うん、
その割にはこの映画って2019年じゃん、
うん、
うん、そのこうなんていうのかな、そんな古い原作を、
うん、
原作に結構忠実に実写化して、
うんうん、
もうあんま古さを感じないっていうのもすごいなと思った。
まあ先行きすぎてる漫画だからねあれはね、
うん、
本当にもう90年代めちゃくちゃ流行ったんですよ。
あ、
めちゃくちゃ流行ったっても俺たちの周りだけかもしれないけど、
うん、
ちょうど僕らねお菓子屋でケーキ屋さんでバイトしてたんですよ、
うん、
そうで上野の松坂屋のね食品売り場、要するにケーキ売り場で俺バイトしてて、
うん、
でみんなで回しを見せたの、
うんうん、
そうでこの番の女の子はそっくりでさ、
うん、
みんなで似てるよね似てるよねって言ってたの。
ガリーちゃんって呼ばれてたの。じゃあ
みんなからガリーちゃんって呼ばれてた。そうそうそう、
へえ。
そうみんなで回し、全9巻なんですけどね、
うん、
そうでみんなで回しを見しとったんや。
じゃあその人は今頃アリータって呼ばれてんのかな。
みんなからアリータって呼ばれてんちゃうかな。今どこでどうしてんのか分かりませんけどね、
うん、
っていうことがあったわけですよ。
うん、
で原作自体はね9巻で一応終わってんだけど。
あ、そんな短いんだ。へえ、
うん。そうなの、9巻なんだけど、その原作者が、足りんと、
うん、
書き足りんと、
うん、
いうことで、原作の8巻かな、
うんうん、
?8 巻の途中から書き直してるんですよ。
へえ。
ガンムラストオーダーっていうね。
うん。
そう、それで何十巻も実はまた出てるんですけどね、そこから。ということでね、まあなってるんですけれども、今日はね、うん、アリータバトルエンジェルについてね、いろいろお話していきたいと思います。
はい。
うん。ここででは、あらすじなどお伝えしておきましょう。
はいはい。
あらすじ。架空の世界の話。
うん、
ザ・フォールって言われてたけど、大きい戦争があって、その戦争が終わって300年後の話。
うん。
うん、でも異世界だから、
うん、
戦争が終わって300年後の話とか言われても、もう全然違う世界だと思ってください。
まあね、うん、
そうね。空中都市ザレム、空に浮かんでる都市、ザレムという都市がありまして、
うん、
まあ空中に空に浮かんでんだよ本当に、
うん、
でそのザレムという都市があって、そこが、まあ、真ん中からゴミが捨てられるとドバーっと、
うん、
その捨てられたゴミの周りにアイアンシティ、
うん、
クズ鉄町という町が作られるんですね。
はいはいはい。
その町が主な舞台です。
はい。
でその主人公、まあ、アリータね、
うん、
アリータが拾われるところから始まるんだけど、
うん、
アイアンシティの、サイバネ医師、
うん、
要するにサイボーグなんかを、見るお医者さん、
うん、
井戸ダイソン、
うん、
まあ、井戸がゴミを漁ってるわけです、
はい。
まあ、使えそうなパーツないかなっつって、その、
うん、
ね、クズ鉄町のそのクズ鉄の山を探、まあ、漁っとるんや、
うん、
でそのゴミの中からまだ生きた脳を見つけると、
うん、
まあ、朽ちたボディを見つけると、
うん、
でそれがまあアリータなんだけど、それを、うん、ね、自分のところに持って帰って、その生きてる脳に新しいボディをつけて、蘇らせると、
うん、
でアリータは記憶がないんですね、
うん、
どうも300年前の技術で作られているようだということまではわかるんだけど、本人の記憶がないんですね、
うん、
そう、新しいボディつけて目が覚めるんだけど本人の記憶がない、
うん、
でクズ鉄町には警察がなくて、
うん、
犯罪者を取り締まるのはハンターウォリアーという賞金稼ぎたちが犯罪者を取り締まると、要するにその犯罪を犯した者は賞金首となり、ハンターウォリアーが狩るというようなシステムになっていると、
うん、
そこでまあアリータは、どうも戦闘のセンスがあるらしいということで、うんうん、ハンターウォリアーの登録をしてハンターウォリアーになりますと、
うん、
で仲良くなった青年ヒューゴ、原作ではユーゴなんですけどね、
あ、
うん、そう、知り合った青年ヒューゴが犯罪者になってしまう。アリータはヒューゴのことが好きになっちゃうわけですね、
うん
うん、もう普通にごく自然に恋に落ちていくという話だったりするんですけど、
うん、
ただ彼は裏稼業としてサイボーグのパーツを盗んだりしてたと、
うん、
まあ、それがバレて、
うん、
賞金首になってしまうと、
うん、
で結局ね、ハンターたちとも揉めて、いろいろ揉め事があり、
うん、
ハンターウォリアーとして登録したアリータがそのヒューゴの首を落とさなくてはいけなくなってしまったと、
うん、
罠にはめられるんですね、
うん
うん、でそこで吸ったもんだって、結局ヒューゴは死んじゃうんですね、
うん、
ヒューゴは死に、ディスティ・ノバ教授と、
うん、
ノバという真の敵が見えてきたというところで終わります。
はい、
というお話でございます。
結構細かく語りましたね。
細かく語りましたね。
うん。
そう、というところですね。まあ、もうちょっと短く説明するならば、アリータがまあ、300年前のゴミから復活し、
うん、
どうも戦闘のセンスがあるんだと、
うん、
いうことで戦士として覚醒し、うん、真の敵が見えてくるというようなお話でございますね。
うん、そうですね。
そういうことですね。まあ、原作との違いとかもいろいろあるんだけど、
うん。
うん、もうちょっとライトな感じ、ライトな感覚の話で、
うん、
ノバ教授とかももっとギャグキャラなんですよ実は。
へえ。
ノバ教授プリンが大好物なんだけど、
あ、
いつも片手にプリンを持って現れるような人なんですよ、
うん、
プリンを片手に人殺しやるような感じのキャラなんですよ。
それはこうアメリカ人的に許せなかったんじゃないでしょうか。
許せなかったのかな。なんかね、そう、悪役っぽい感じで出てくるやんか、
うん、
すっごい悪役っぽい悪役として出てくるんだけど、
うん、
もっとコミックですね。
うん、
ノバ教授もっとコミックですね。やってることは極悪非道なんだけど、
う
そう。でもね、その殺人の目的が自分の研究対象、
うん、
自分の研究欲を満たすためなんですよ、
うんうん、はいはいはい。
だから笑顔で殺戮をやるんだけど、
うん
うん、これ試してみよう、あれ試してみようって感じであれこれやるっていう、その探求心でやっちゃうだけなんだけどね、
うん
うん、だから時にはだから主人公のアリータと共闘したりすることもあるんだけど、
へ
ー、そう、何回もノバに助けられてるからね、アリータは。
そうなんだ。
そうだったりすることもあるんですけどね。
でもアリータのさ、その昔の記憶の中で敵の名前はノバみたいに出てくるけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
あの人も長生きなの？
いや関係ないですね。
うん、
うん、それはもう映画版で勝手に作られた話ですね。
うんうんうんうん、
うん、ノバ自体はあそこが初対面ですね、2人は。
なるほど。
うん、原作はね、
うん、
そう、あとチレンっていうキャラクターがいたけど、
うん、
原作にはチレンいませんからね。
あー、なるほど、
うん、そう、あれアニメのキャラですから、
うん、
アニメ版があるんだけど、アニメ版のキャラなんですよ、チレンっていうのは。
うん、
そういうところだった、う
ん、ジーファー・コネリーがやってたじゃない。
そうそうそう、
綺麗だったわ。
まあいい女ですよね。
うん、
うん、でもそんなにそんなに重要なキャラかな。
うん、
うん、最後はね、
うん、
バラバラに解体されてましたけどね。
ね、かわいそうにひどい。
あれどうなるやろな。
うん、
あれもね、アニメ版でもあんな感じでした。
ああ、
アニメ版に忠実。
アニメ版には登場するんだ。
アニメ版にはチレン登場するんですよ。
ああ、
アニメ版のオリジナルキャラなんですよ、チレンって、
うん、
小山真美さんがやってたんですけど。
ああ、やりそう
そうそうそう、うん、あとモーターボール、
うん、
なんか監督とね、制作のジェームズ・キャメロンと監督のロバート・ロドリゲスさんが、
うん、
モーターボールをやっぱりやりたいと。
でしょうね。なんか、うん、ヴィナス戦記をちょっと思い出した。
ああ、
ロビン・ゲームね、うんうんうん、あ、絶対このモーターボールをやりたいんだろうなっていう。
そう、そう、実は融合編の後なんですけどね、
うん、
モーターボール編って。
そうなんだ。
そう、コミックで言うと1巻2巻でユーゴが死んじゃうところまでやって、
うん、
3巻4巻で、モーターボール、
うん、
だから実はもっと後なんだけどね、モーターボール編って。
あ、じゃあそれをこうギュッとまとめたんだ。
そうなんですよ、
うん、
でもアメリカ人はあれ好きやな、モーターボールみたいな。
好きだね、うん
そう、まあ、疾走感スピード感すごかったけどね、
うん、
モーターボールのシーンはね、
あの真似事みたいな最初やってたじゃない、仲間内で、はいはいはい、
うん
痛いわすっ転んでさ
そうそうそう、いやでもアメリカ人大好きやで、あんな
怪我するで、あれ。
まあね、
うん、
いやいや、いいんですよ。でも怪我しても、
うん、
サイボーグになれば大丈夫ですから。
うん、まあ ね、うん、
まあ、手足を盗まれてしまったりすることもありますけどね、
うん、
死ぬことないですから。
いや
ーねえ、
うん、
でもあれすごいよね、脊椎を盗まれたりとかね、手足盗まれたりとかね、
うん、なんか死の概念がよく分かんなくなっちゃった。
なっちゃうよね、本当に、うん、いくらでもねパーツ変えられるっていうね。
心臓を変えても平気とか言ってたし。
そうそうそうそう、ね、心臓打ってみたいなさ、
うん、
あれもだからさ、言ってしまえば下手したらストーカーですよ窓から入ってきてさ、
うん、
もうかなりメンヘラよ、あれ。あれほんま、あれは映画だからあれだけど、
うん、
あれほんまにおったらかなりのね、メンヘラですよ。
あれそうそう、びっくりした。
窓から入ってきてさ、
うん、
窓から入ってきて心臓出してさ、
うん、
これ売ろうみたいなさ、
うん、
目ひらすぎるやろ、いくらなんで、ね、そうそう、
うん、
実際におったらちょっと引いてしまいます。
そうです ね、
ねえ、
うん、
でも実際ね、あのホストに貢ぐ女の子とかあんな感じ
そういう風にリアルに考えないで
そうそう、いやいやいや、おるおるねえ、
うん、
でもそんな感じですよ、
うん、
でもそういうところからもなんかやっぱ幼さみたいなものが見えませんか。
あー、うんうんうん、
うん、そこは多分意図して書かれてる感じがするよね、
うん、
まだその未熟な恋愛に対してもまだ未熟な人っていうさ、
うん、
ね、感じで描かれてる感じがしますね、
う
ん、
そうね、そこはそう思いました。
うん、いやでもいいんじゃないですかね、
うん、
とても愛くるしいキャラクターでね、
うん、
もうアリータ大好きになっちゃうわもうさ、ワンシーンワンシーン全部見てて、 もうほんと金かかっとんなと、
うん、
思わなかった？
思った。
1秒に一体いくらかかってんだよみたいなさ。
まあね、でもそうだな、うん、FF7 とこう結構世界観っていうか、
うん、
あの映像的に似てて、
うんうん、
上流階級の人たちが上に住んでて、
はいはい
はい、下はスラム街になっててみたいな設定じゃん、あれも。
はいはい、うん、
うん、ね、あれが FF7 リメイクの時に全部ムービーシーン CG でやってて、
はいはいはい、
うん、あれもすごかったから、
はいはい、
ただこのアリータのすごいのはやっぱりその全部 CG じゃないから、
うんうんうん、
実写と混ぜてるから、
はいはいはい、
そこが多分ものすごく大変だし、
や
っ
ぱり
そっちの方が、ね、うん、お金かかるんじゃないかっていう気がする、うん、
まあな、あれ下手したらさ、うん、相当チンプな絵になっちゃうからね、
うん、
あのハンターウォリアとかさ、
うん、
あのモーターボールの選手とかも顔が見えてたりするじゃないですか、
うん、
で体がすごい、ね、サイバーパンクな体してたりするじゃないですか。
首のところが透けてさ、こう、
そうそう、
ね、あのこう機械でつながってるだけみたいになってるけど、
うん、そうそう、あれ下手したらものすごいチンキな絵になるで、
うん、
うん、それが違和感ないっていうことは相当やで、
ね、
うん、だからね、そのお金かかってんなっていうのを見れば見るほど、なんで飛んで埼玉に負けたんやと思わずにいられないわけですよ。
人々は純粋なギャグを求めていたのですよ。
いやね、いやいや、
小難しい話より、
いやいやいやいや、なんで、なんでやと、負けようがないやないかと、ね、なんで飛んで埼玉に負けたんやと、ね、
うん、でだって翔んで埼玉もさ、うん、原作漫画は多分80年代か90年代とかでしょ。
そうですね、
うん、同じような時代のね、日本の漫画同士なのにね、漫画原作対
決やったわけ。そう、
全く違いますね。
かかってる金額は多分段違いやと思うで。
うん、
でもアリータよりも、日本だけアリータよりも翔んで埼玉だったわけですよ、
うん、
もう信じられへんよ。
だって翔んで埼玉面白かったもん。
いやいや、まあね、
うん、
もうね、もうアリータのファンからしたらがっくりよ。
だってすごいよね、かたやさ、その脳だけでも生きてるみたいな世界観でさ、
うんうん、
それが翔んで埼玉は今時通行手形とかさ。
そうそうそう。
うん、いやー、た、ほんと対極の作品が、うん、解決しちゃったね。
そうね、
うん、
いや驚いたわ、うん、いや僕はアリータの方が好きですね。
なるほど、
うん、あの翔んで埼玉も大好きですよ、
うん、
翔んで埼玉も僕は大好きなんですけど、
うん、
まあ、どっちか選べたらアリータ選ぶな、
まあ、だからその時の気分とかさ、
うんうんうん、
そういうのによってこうやっぱり選ぶ作品が変わるよね。
まあそうなんかな、
うん、
いやいや、でも好きですわ、僕好きなんですよ、
うん、
ツッコミどころもかなり多いけどね、アリータ。
まあね、
うん、
あとちょっとこう、グロかったっていうか、あのヒューゴのお友達も真っ二つにされちゃったしさ。そうそうそうそ
う。あれも原作通りよ。
へえ、そうなんだ、
うん、真っ二つ、炭治郎はね真っ二つになっちゃうんですよ。
ジャパンの顔が削られるのは原作にはあるの？のも原作通り、
うん、ある
んだ、
うん、でまだ生きてるじゃん、
うん、
で布をかぶって、
うん、
布でなんか骸骨みたいな絵描いて、
うん、
まだ活躍するんですよ、ザパンは、
うん、美味しいキャラよね、あれも
美味しいキャラね、
うん
うん、原作の方がでもかっこいいな、ザパンはな、
うーん、
うん、でも映画としてはまあそんな感じだよね。だから、
うん、
有田映画しか見てない人はね、これからどうなっちゃうのかなっていうね、
うん、なんかやっぱりその、うん、ザレムにでなんかドンパチあんのかなっていう予想、う
ん
う
ん、ってことになんのかね。だけど、うん、前もちょっとこのリスマに告知で伝えたけど、
うん、
実は井戸には脳がないんですよ。
へ
ー、そう、ザレム人っていうのは、
うん、15
歳になるとイニシエーションって言って、
うん、
脳のデータを全部チップにコピーされるんですよ、
うん、
でチップにコピーされて、でザレム市民として、あの額に刻印をされて生きていくっていうことになるんだけど、
うん、
うん、まあだから脳がない、 でも試練をばらしちゃったから、試練には脳があったじゃないですか。どうすんのって話に今なってるけどね。どうすんだろうねっていう。そう、だからアニメ版っていうのはまだ原作がそこまで行く前に作られちゃったから、ザレム人も普通の人間だとみんな思ってたんですよ。でもザレム人っていうのは脳がコピーっていうかチップなんですよ。チップ脳なんですよ。だからね、この後どうやって進めるんやろうと思って。
なんかそういう辻褄が合う設定を考え出すんじゃない？
考えるしかないよね。だから、アリータは生身の脳に機械の体。ザレム人たちは生身の体に機械の脳なんですよ。で、やっぱり人間とは何だろうっていうことを問うていくドラマなんですけど。
なるほどね。
そう。で、ノバ教授も当然チップ脳なんですけど。そう。ザレム市民として管理されるチップ脳にもたまに不良品が混じるんですね。そう。で、その不良品は、捨てられたりするわけですね。そう。だから井戸も下に捨てられちゃったんですね。そう。で、井戸がハンターウォリアーになる理由も、なんか娘の仇を討つためみたいな感じの話になってたけど、実は原作ではもうちょっと違ってて、井戸は単純に殺しが好きなんですね。
へ
ーそうそうそう。
へ
ーそう、単純にあの、最高なんですよ。
マッドサイエンティストみたいな。
そうなんですよ。そう。傍らね、医者としての傍ら、実は殺しがすごい好きなので、そういうアンビバレントな感情を抱いてしまう人なんですよ。
あら、それはちょっとあれだね。
そうそうそう。だから、彼はハンターウォリアーになったんですけど。だけど、その、むやみやたらに人を殺したいっていう人じゃないんですよ。犯罪者を殺すためなんですけどね。だったりすんのよ。そこはちょっと原作とは書いてあるのかな。そもそも井戸に娘はいないし、妻もいないからね。
まあそんなやつに確かにそうだな。妻も娘もいたら困るな。
そうそうそうそうそう。で、ザレムっていう、まあ、空中都市があるけど、実はザレムの上にもう一個都市があるんだわ。
へえ、
そう。イエールって言うんだけど、そう、イエールとザレム、エルサレムだね。だから、ね、イエールとザレムっていう、
はいはいはい、
ツインになってるもう一個都市がある、宇宙にあるんだけど、エレベーターでつながってるんだけどね。
へえ。
そう。実はもう一個上があると、いうことがあったりとかね。
ほう。
実は結構壮大な物語なんですよ。
すごいね、世界観っていうか。
よくできてるよ。すごくよくできてるし、もう多分にすごい哲学的なお話なんですよ。いや、もう本当に人間とは何だろうっていうのをずっと問うドラマなので、でやっぱ日本よりも海外での方がウケると思う。フランスとかでめっちゃウケてるらしいからね、原作。
フランス好きそうだね。
ベストセラーになったりしてるらしいからな、フランスでは。
なるほど。
っていうぐらい人気があるんですよ。いや、ほんとすごい。ほんとすごいっすよ。
ちょっとね、漫画が読みたくなりました。
読んだ方がいいと思いますね。おすすめでございますね。多分読み始めたら止まらなくなる。ですかね。まあまあまあ、そんな感じかな。
はーい。
気になるこれからの展開ですね。まあ、見たんでわかると思うんだけど、ぶっちゃけ全然途中で終わってんじゃん。
そうね。
そう、ノバ教授って何なのよ、みたいなさ。ノバ教授がギャグキャラだということもみんな知らないわけですよ、あれだと。
めちゃめちゃ、こう、真面目な大ボスだと思ってますよ。
そうそう、めっちゃ愉快な男やで、ノバ教授。まあ、映画ではどうなるかわかりませんけどね。原作はめちゃめちゃ愉快なキャラです。面白キャラです。でも切っても刺されても絶対死なないしね。体の中に、ナノマシンを入れてるんですよ。リストーラーって言うんだけど。だから切られても刺されても、そのナノマシンが体の内側から修復してしまうんですよ。
いやーん。
そう、だからね、ほとんど不死身。
でもアリータもなんか修復してたじゃん。
そうそうそう、ボディがね、勝手に修復しちゃうんだけど。だから、でもあれもね、リミッターがあって、リミッターを解除されちゃったりするんだけどね。
ありゃ
ー。ボディが増殖して ね、大暴走したりするとかっていう話もあるんだけど。
へえ、すごいね。
とか、あと一回ね、ノバ教授は首を落とされるんですよ。
うん。
うん。首を、ダマスカスブレードで首を切られちゃうんですよ。
うん。
で、首を落とされて死んじゃうんだけど、
うん。
死んだと思ったら、
うん。
お腹から顔がボコって出てきて、
ギャ
ー。そう。重要データのバックアップを取っておくなんて常識ですよって言いながら、もういきなりお腹から顔が出てきて復元されちゃうんですよ。
ひゃー
そうそうそうそう。そんなやつやね。
うん。
うん。面白キャラで不死身キャラ。
うん。
うん。今後の展開、当然これ2とかあるんだろうねって。
うん、ありそうだね。うん。
まああるんだろうねっていうことなんだけど、今んところないみたい。ところがですね。
うん。
映画の話はないんだけれども、
うん、
実はこれ権利を誰が持ってるか知ってる？
え？知らない。
ディズニーなんですよ。
へえ、うん。
そう、ディズニーには今ね、ものすごい強力なチャンネルがありましたよね、確かね。
はい、ございますね。
ございますよね。
うん。
ディズニープラスというチャンネルがあるわけですね。
うん。
監督ロバート・ロドリゲス、
うん、
が興味深い発言をしてるんですね、
うん、
この間マンダロリアンがヒットしたんでね、
うん、
マンダロリアンやった後に、
うん、
アリータの続編やりたいと。
へ
ー、かなり前向きな発言をしてるんですね。
ほ
う、うん、でアリータどこでやるのみたいな話になって、
うん、
今はいいチャンネルがあるじゃないですかみたいな感じで、
テレビシリーズ来る？
そう、だからね、ディズニープラスでのテレビシリーズをどうも示唆してるんですよ。
はあ、でもありえるね。
ねえ、
うん。
今だからそのコンテンツがね、
うん、
コンテンツがもう全てなわけじゃないですか、ディズニープラスとか。うんうん、で、こう魅力的なコンテンツを探し回ってるところだと思うんで、
うん、
これアリータ来るんじゃないかと。
ただアリータ作るのお金かかりそうだからな。
だけどスターウォーズやってるとこだからな。
うん。
でしかも背景はもうスターウォーズ方式でいいじゃん、
うん、
全部液晶に映せばいいじゃん。
はいはいはい。
そうだから結構低予算でいけるはずなんだよね。
うん、なるほどね、うん、
そうそう。まあただ主人公がフル CG だからな、そこがアリータは大変だと思うんだけど、
うん、
でやっぱ熱狂的なファンがいて、
うん、
アリータの熱狂的なファンのことをみんなアリータアーミーっていうらしいんだけど。
へえ。
うん、アリータアーミーっていうね、強いファンが結構いるらしくて、
うん、
続編を熱望してると。
それはその海外にいっぱいいるってこと？
海外にいっぱいいるってこと。
うん、
アリータって日本ではいまいちだけど、
うん、
海外ではめっちゃ人気ありますからね、言ってきますけど。
へえ。
多分日本より海外の方が人気ある。
ああ。
まあ日本はね、
うん、
所詮あれだよ、飛んで埼玉に負ける国だよ。
うん、
ね、なんで飛んで埼玉やねんと思いますわ、
うんうん、やはり受け継がれたギャグの DNA。
そうなんかな、
うん、
ほんと笑いものやわ、
うん、
まあ、でもそこがいい。いやでも美味しいよね、飛んで埼玉に軍配が上がってしまうところが日本らしいよね。
そうだね、う
ん、ねえ、面白い国だよな本当に。
うん、
で、あとはそうね、まあ、あとね、クリストフ・バルツ、井戸の役者さんですね。
はいはいはい、うん、
井戸の役者さんが、やっぱり続編に前向きと、ぜひやりたいと言ってるんだね、
うん、なんかだってただの医者だと思ったら、
うん、
ただの人助けしてるいい人かと思ったら、
うん、
あんなコートに身を包んで帽子かぶって、そうそうそう、アタッシュケースみたいのから武器を組み立てて、
そうそうそう、
まあ面白いわな。
うん、いやあれね、夜な夜な女を追いかけてた。
ね。
ね、あ、いやこいつが殺人犯なんかって思った。
ちょびっと思ったけど。
やっぱそうなんだ。うん。
うん、まあでもどうせ違うんだろうなって。
そうそうそう。殺人犯を実は追いかけていたんですね、
うん、
彼はね、
うん、
うん、いやでも原作はね結構殺しが好きだったりするんですけど。うん、うん、
でもなんか見た目に反してすげえ強えなって思った。
そうそうそう、ロケットハンマー使ってな、
うん、
そうで実は原作ではね、バーサーカーボディ、
うん、
バーサーカーボディは井戸が隠し持ってたんですよ。
うーん、
そうそうそう、アリータが自分で見っけてくるんじゃなくて、
うん、
実は持ってたっていうね。
へえ。
その辺が違いますね。
うん、
そうそう、まあそんな感じかな。
うん、
だからね、監督がね、ロバート・ロドリゲス監督がディズニープラスでやったらええんちゃうみたいなこと言ってて、
うん、
で井戸の役者さんも続編やりたいねみたいな話を最近してるんですね。
うん、
この辺からちらほらそういう話が出てきてるということは、
うん、
実はやっぱり水面下で動いてんじゃないこの企画っていう。
まあ全く動いてないわけじゃないぐらいなんじゃない
って気がするよね。
うん、
でディズニープラス、ディズニープラスもスターウォーズばっかりじゃね、さすがにみんな飽きるだろうから、
うん
うん、でこんな美味しいネタがあるわけで、
うん、
こんな向いてるネタがあるわけで、
うん、
そらやるやろうなと、
うん、
よくよく考えたらこれテレビシリーズにぴったりじゃねえか。
そうだね、うん、
って気がすんのよね。
うん、
モーターボール編やらねえかな。
あ、
ね、ジャシュガンっていうさチャンピオンがいたと思うんだけど、うん、
はいはいはい、
うん、チャンピオンと、まあ、直接対決するっていう話があるんだけど。
へえ。
ジャシュガンはねやっぱりノバ教授が、
うん、
脳に手を加えてるんですね。
へえ。
うん、そうで、マシンクラッツっていう技を使うんだけど、
うん、
アリータの方はパンツァークンストって言ってたけど、機構術と書いてあったけど、うん、そうパンツァークンストとマシンクラッツの対決になるっていうね。
うん、
そうでもジャシュガンはね病気なんですよ。脳をノバ教授にいじられちゃった影響で、
うん、
どんどんどんどん脳が機能しなくなっていくっていうさ。
ありゃ
ー。そうで最後にアリータと対決する、
うん
うん、ところで最後死んじゃうんだけど。
ひゃ
ー。そうでジャシュガンが勝つんだけどね、
うん、
ジャシュガンが勝って、うん、でもそこで死んじゃうんだけど。
ほんと今回映画化された部分っていうのはほんと一部なんだね。
そうそうそう、まだ最初の最初って感じ。
うん、
そうでユーゴが死んじゃって、
うん、
で最後はあのフォギアっていう新しい恋人ができるんですけどね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
あ、ユーゴ涙目。
そうそうそうそう。ね、で
ユーゴさ、その、うん、なんか何度も殺されてかわいそうだったんだけど。
ね、悲劇のキャラよね。
だってせっかくね心臓をこう共有してさ。
う
ん、
そうそうそう、
うん、なんとか助けてもらったのに。
そうなんですよ。
その後体もつけてもらったのに。
そうそうそう、二人ともサイボーグになっちゃったよみたいなね。
うん、
そんな感じでしたけどね。
であ
れすごく悲しい。
これで二人でそういう風なこうサイボーグの体でなんか戦っていく話が続くのかなと思ってたら、うん、もうここで殺すのかよ。
そうそうそうそうそう。そう、結構結構でもあの辺の話とか来る話じゃなかった。
うん、涙涙よあれは
ね。え、
うん、
そう、あとあのザパに刺されちゃった時とかさ、
うん、
ザパに刺されてね抜けようとしたの、組織を抜けようとしたんだよっていう話とか、うん、結構ねジーンときました私
ね。
うん、そう、あそこでチレンが助けてくれるとはね、
うん、
うん、思わなかったけどね。
うん、
うん、あのアニメではそうでしたけど。
へ
え。うん、そうそう、でもやっぱり俺はザレムに行くんだっつって、あのチューブを登ろうとするんだよね。
うん、
うん、あの辺とかも原作通りですね。
うん、
うん、でね最後落っこっちゃうとこも原作通り。
いや
ー、そうで、その後ずっとねモーターボールやったりするんですけど、
うん、
でモーターボールでチャンピオンとの戦いがあって、
うん
うん、とか、そうね、あとは、うん、まあいろいろ揉めたり、ザパンと揉めたりで、うん、ザレムに行ったり、
うん、
でザレムのザレムの戦士になっちゃったりするんですけど。
へえ。
そう、ザレムの命令で動く戦士になるんだけどね、チューンドっていう戦士になるんだけど。
うん、
そう、
え、ね、じゃあさ、その300年前の、
うん、
なんかこう上官みたいな女の人いたじゃん、
うん、うんうん、はいはいはい、
あの人にこう訓練受けてたりしてたけど、うんうん、そういうのは原作にはないの？
あのね、原作9巻までの原作にはないです。
は
ー、うん、あのだけど、
うん、
あの8巻以降書き足してるんですよ、
うん、
原作者が、
うん、
そこにはそういう話いっぱい出てきます。
へー、
うん、出てきます出てきます、上巻も出てきます。
いろんな話をこう 寄せ集めてうまくまとめたんだね。
そうね、
うん、
そうだから9巻まででは収まんなかったってことだね。
うん、
うん、まあでも面白いよ、本当に面白いので、
うん、
漫画原作は多分今まで読んだ漫画の中で 1,2 を争うぐらい好きです。
へえ、
それぐらい面白いですね。
うん、ディズニープラス来るかもね。
ディズニープラス来てほしいですね。
うん、
もう解約できねえよディズニープラス。どうしてくれんだよって感じ。
なんかディズニープラスの解約が簡単にできないって言って話題になってましたけど。
ねえ、もうあれはドコモが悪いんだよなあれはな、
うん、
そもそもドコモと組むのがいけないよな。
さあ
ぜひ見ていただきたいです、私、
うん、
ディズニープラスに登場したらね、
うん、
これ登場する可能性は私結構大だと思ってるんですけど、
うん
うん、
可能性としては高いんじゃないでしょうか。
ね、監督からこんな情報がちらほら出てくるってことは怪しいよね。
うん、
でしかも井戸の役者さんまで言ってるってことは怪しいよね。
うん、
うん、出てくるんじゃないか
な。なんかしら話は進んでいると思われます。
ねえ、ディズニープラス見ようぜみんなで。
うん。
まあまあいいんですけどね。うん、アリータバトルエンジェル。
はい。
ロバート・ロドリゲス監督。
うん。
制作ジョン・ランドー&ジェームズ・キャメロン。
うん、
ぜひ、見てくださいね、おすすめでございます。
はい、
サイバーパンクなねドラマだと思ったら結構人情ドラマです。
そうだね、うん、
うん、ラブロマンスだよね。
ね、アメリカ映画っていうと本当ド派手な戦闘シーンとかばっかりじゃないかって思うけど、うんうんうん、全然違うので。
そうだね、
うん、
どっちかって言ったら本当に昭和の日本映画みたいな感じの話だよねこれ。
そうだね、うん、
トラさんみたいな話だよね、
うん、
うん、だと思うのでぜひご覧くださいませ。
うん、
多分日本人はこういう話大好きだと思う。
うん、
絵面は派手だけど、
うん、
うん、根底に流れるものはこれ日本人のスピリッツやわ。
うん、
うん、結構ウェットな話やわ。
そうなんだよね、
うん、でもうさ表情とかもフル CG なんだけど、
うん、
アリータのセリフとあの表情からさ、
うん、
例えばヒューゴと話してる時も、
うん、
あこいつもう好きになってるなみたいなさ、
うんうんうん、
結構ちょろい女やなとかって思えへんかった？
思った。
そうだよね、うん、そうそう、
だって出会った時からすごい流し目しててさ、
そうそうそうそう、
もう完全にこれ恋してんじゃんっていうのだったもん。
そうだ、そういうところが感じ取れちゃうところがすごくないですか。
すごいね、うん、
ねえ、ちょろい子やなとか思いながらさ、
うん、
この子もう結構夢中じゃんとか思いながらさ、
ね、
そう、なんかそういうところがね見て取れちゃうっていうのがすごいなと思って見てました、
うん、
いや素晴らしい。
はい、
もう騙されたと思ってみんな一回見てください。
うん、
うん、僕は翔んで埼玉より好きです。
私はどちらかといえば翔んで埼玉の方が好きです。
翔んで埼玉もねいい映画なんですけどね、
うん、
どっちかというとマニアックな映画なので翔んで埼玉っていうのはね。
そうなんだよね、そのなんかバカっぽくハハって笑いたい時には翔んで埼玉なんだけど、
うん、
こうしみじみと感動したい時にはアリータかなっていう感じ。
そうそうそう、そんな感じだよね、
うん、
まあまあいいんですけどね。今日はね、うん、アリータバトルエンジェルということで、お届けをいたしました。
はい、
はい、ではここでエンディングです。
はい、
はい、今日はリスマニ会ということで、
うん、
アリータバトルエンジェル、
はい、
どうでしたでしょうかね。
うん、まあ日本のねアニメじゃない漫画が原作っていうことで、うん、それを見事に CG と実写を混ぜて映画化した素晴らしい作品だと思います、
うん、そうですね、
うん、
俺これひょっとしたらさ再アニメ化もあるんじゃないかと思ってるんだけどどうかね。
あー、ありえるね。
ネットフリックスとかでアニメになったりとかしねえかな。
ああ、ありえるかも
ねえ、
うん、
誰が声当てんだろう。
うーん、
来ねえかな俺んとこ。
どれやりたいの。
いや何でもやりたい、うん、いいない
いな、
うん、俺再アニメ化したらいいね、やりたいね。
うん、
アリータやりたくない。
アリータ難しいな。
アリータ難しいね。
うん、
うん、もう最初からやるとなるとね、
うん、
最後の方めっちゃ大人になるんですけど。
へえ。
あの見た目変わんないけどね。
うん、
うん、まあまあいいんですけどね。
うん、
やりたいですね。
うん、
ということで、今日はアリータバトルエンジェルをお届けいたしました。
はい、
うん、この後ね、配信版の方では、第2部ということでより詳しくキャラクターをね一人ずつ掘り下げていきたいと思ってます。
はい、
キャラとかねスタッフをね掘り下げていきたいと思ってますんで、うん、お時間のある方は配信版もどうぞ聞いてみてください。
はい、
はい、では来週ですね。来週は、はい、SNS について。
ほ
う、うん、うん、SNS ね、ツイッターとか、
うん、
ね、SNS、
はい、
使ってますか？
使ってます。
ね、あの命実は陰でねインスタの女王って言われてるんでしょ？
ええー。
いやいやいや、分かる。
ええー。
うん、すごいらしいじゃんインスタ。
インスタはもう見る専門。
知らないけど、ね、インスタはすごいらしいですねなんかね。
お
うん、常にいつもねインスタ映えインスタ映え言うてるからね。
言ってたっけ。
そうそう、ケーキとかお料理の写真いつも載せてるじゃないですか。
ね、仏像もいいところですね。
でやね、今日は自由が丘のカフェに行ってきましたみたいなね。ねえ、そうそう言ってましたね。
インスタは私えなこさんとメインさんをフォローしているだけなので。
いやいや、わかりませんけどね。まあ、あの昨今ね、もう無視することができなくなってきた SNS について、
はい、
いろいろね探っていきたいと思います。
はい、
うん、というわけで、今日はここまでですね。
はい、この番組は人と接触しない娯楽を追求しているプラン B の提供でお送りいたしました。それでは皆様、また来週。